こんにちは。今回はですね、Google の AI 検索機能、これがどうなっていくのかちょっと深掘りしていきたいなと思ってます。
ええ、お願いします。
特にもうすでに見かける AI オーバービュー、これの影響と、あとアメリカで始まった AI モード、これが今後どうなりそうか。
はい。
それから我々みたいなこうウェブサイトを運営している側から見て、何が大事になってくるのかなと、そのあたりを探っていきましょうか。
そうですね。Google I.O. での発表、かなり大きな話でしたもんね。 AI オーバービューは、まあ、今の検索の延長線上にある感じですけど、 AI モードはなんか検索体験そのものを変えちゃうみたいな、
再構築みたいな感じですかね。
ええ、そんなニュアンスですね。リズ・リードさんのインタビューとか見ても Google の本気度が伺えますよね。これが皆さんのサイト運営にどう関わるか、その辺を資料から読み解いていきましょう。
はい。じゃあまずはその AI オーバービューから。検索結果の一番上に出てくるあの AI の要約ですよね。
ええ、そうです。
資料だと Google はこれでウェブサイトへのクリックが増えたって言ってるんですけど、これ正直ちょっと意外じゃないですか。
ああ、確かに直感的には要約読んだら満足しちゃいそうな気もしますよね。
ですよね。でも Google の分析だと AI オーバービューに出る情報源って質が高いと認識されるらしいんですよ。
なるほど。
だからユーザーは、あ、もっとちゃんと読みたいってなって元記事へのアクセスが増える傾向があると、そういう説明ですね。あと面白いのは質問が長く複雑になったっていうデータもあるみたいで。
あ、そうなんですか。
それで検索の利用自体が増えてると。
じゃあ質の高いコンテンツを作っていれば AI オーバービューはむしろこう新しい入り口になる可能性もあるってことですかね。そういう見方もできると思います。ひとまずはサイト運営者にとっては少し安心できる話かもしれないですね。
あと言語の壁を越えやすくなったっていうのもありましたね。
ああ、それも大きいですね。日本語で聞いても英語とか他の言語の情報を AI が要約してくれる。これは情報へのアクセスがかなり変わるかもしれないですね。
なるほど。じゃあ次にアメリカで始まった AI モード、これはオーバービューとはもう根本的に違うものっていう理解でいいんですか？
はい、その通りです。位置づけとしては AI を使ったエンドツーエンドの検索体験って言ってますね。
エンドツーエンド。
ええ、チャットみたいに自然な言葉で質問できて、回答も単なる要約じゃなくて AI がいろんな情報を統合して文章を生成してくれるんです。
いろんな情報っていうのは？
ウェブの情報だけじゃなくて Google マップとかショッピングの情報、あとナレッジグラフって呼ばれるGoogle が持ってる事実データベースみたいなものですね。
ああ、なるほど。 Google の持ってる資産を総動員する感じなんですね。
そういうことです。検索モードの一つっていう位置づけなのも面白いですよね。画像モードみたいに AI ともっと深く対話したいときに切り替えるオプションみたいな。将来的にはさらにすごい機能も予定されてて、ディープサーチとか。
ディープサーチ？
なんか専門家レベルのレポートを作るために裏で何百もの検索を並行してやってくれるとか。
へー。
あとはカメラで見たものをリアルタイムで検索するサーチライブとか、チケット予約とかを AI が代行するエージェント機能なんていうのも構想にあるみたいです。
エージェント機能、それはもう検索じゃないですね。タスク実行アシスタントみたいな。
そうですね。かなり未来的な話ですけど。
っていうのは具体的にどういう影響があるんでしょうか。質の高いコンテンツが大事っていうのはオーバービューの話でも出ましたけど、他に何か。
そうですね、明確なこうすれば OK みたいな対策マニュアルがあるわけじゃないんですが、いくつかヒントは読み取れますね。
はい。
まず AI モードは Google のいろんなデータ、マップとかショッピングとかそういうのを活用するって話でしたよね。
ええ。
ということは例えばですけど、お店の情報とか商品の情報なんかは Google のプラットフォーム、例えば Google ビジネスプロフィールとかそういうのと連携しやすいようにちゃんと情報を構造化しておくことが前よりもっと重要になるかもしれないですね。
ああ、構造化データとかそういう技術的な対応がより意味を持ってくるかもしれないと。
そういう可能性はあると思います。 AI が情報を拾いやすくなるみたいな。
なるほど。
ただちょっと注意点もあって。
注意点？
ええ、今のところ AI モード経由のトラフィック、つまり AI モードから自分のサイトに来たアクセスが Google Search Console できちんと計測できるのか、ちょっと不透明な部分があるっていう情報もあるんです。
え、そうなんですか。じゃあ効果測定が難しいかもしれない。
そうなんです。 Google は AI は質の高いサイトへの送客を増やすんだって言ってますけど、 AI モードが本格的に普及した時に 実際のところどうなるかはまだわからない部分が大きいですよね。
なるほど。じゃあ基本的にはやっぱりユーザーにとって価値のある情報を提供するっていう大前提は変わらず。
ええ、そこは揺るがないと思います。
その上で AI が情報を利用しやすい形を意識したり、Google の他のサービスとの連携も考えたりするみたいな方向性ですかね。まだ手探り感はありますけど。
まさにそんな感じだと思います。本質的な価値を提供し続けることがまずあって、その上で AI っていう新しい情報の流れをどう捉えるか、どう影響を受けるかを見ていくということになるでしょうね。
というわけで今回は Google の AI 検索、AI オーバービューと AI モードについてちょっと深く見てきました。オーバービューは今の検索をより豊かにするもので、モードは検索を対話的で能動的なものに変えて、さらにタスク実行まで見据えていると。ウェブサイト運営者としてはこの変化にどう向き合っていくか考え続ける必要がありそうですね。
そうですね。 Google が描く未来通りに進むなら、ユーザーの情報の探し方とか情報源との関わり方も結構大きく変わっていくはずですから、注意深く見ていく必要がありそうです。
最後に一つ、皆さんも考えてみてほしいんですけど、もし AI モードのエージェント機能が当たり前になって、 AI があなたに代わってレストランの予約とか商品の比較検討、購入までするようになったら、
はい、
特定のウェブサイトとかブランドに対するあなたの愛着とか関係性ってどうなっていくと思いますか？これもまた面白い問いかけかもしれないですね。